君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
文部科学省が帰国児童生徒や外国人児童生徒のための情報支援サイトを作りました。その名もカスタネット。カスタネットを見れば、学校から届く日本語のお知らせや学校の勉強も分かりやすくなるはずです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は文部科学省のカスタネットを管理する義歌大情報メディア基盤センター長で副学長、稲垣康義先生を訪ねます。
カスタネットというのがあるということで今日伺うんですけれども、
はい、外国人の児童生徒はですね、はい、この地域にもたくさんいて学校へ通ってるわけですが、はい、その教育をする上でいろんな情報を提供する情報検索サイトです、うん、これは文部科学省の初等中等教育の国際教育課がですね、はい、帰国子女外国人児童生徒教育のために提供している情報検索サイトであります。
情報って言いますと、例えばどういうもの、
はい、学校でですね、はい、先生が教えるときに使う国語とか算数とかそういう教材とかですね、はい、もう一方ではいろんな先生方学校からですね家庭に通知を出したり、いろんな情報をですね提供したりすると、そういう時に使う文書がたくさんあるんですが、そういう文書を日本語とそれから英語とか韓国語とか中国語とかベトナム語とかフィリピン語とかですね。
そんなにいけるんですか。
はい、いろんな種類のですね、はい、多言語で翻訳がしてあって、はい、それをまとめてですねデータベースとして提供しているわけです、うん、はい、
遠足の持ち物のお知らせとか、
あ、そうですね、
はい、雑巾作ってこいとか、はいはい、そういうお知らせが学校からどんどん来ますよね、
はいはい、
それを結局日本語がなかなかわからない外国の親御さんたちは困っちゃうわけですね、
はいはい、そうそういう時にね、はい、母国語でね、うん、それを知ることができれば大変安心してね、はい、対応できると思うんです、
はい、
でまた例えば体 の病院へ行くとかね、はい、そういう時にどんな手続きがあるとかいうのはなかなか外国の方ってのは分かりづらいところがあると思うんだけど、
はい、
そういうような文章の中には入ってると思います、はい、
あ、学校用語だけではなくて、はいはい、いろんな暮らしに関する用語が調べられるようになっているのがカスタネット、
はいはい、それでそこの中に単語もたくさんあってですね、はい、いろんなその日本の言葉がですねどういうふうに言えるかというような、まあ、これデータベースというかこれはある意味じゃ辞書なんですが、はい、例えば実印なんていうのはこれ印鑑の話ですが、外国ではないと思うので、
わからないですね、
わからないよね、で例えば英語でそれはレジスタードシールってこう翻訳が出てたりですね、それがいろんな韓国語とか、はい、あるいは中国語とかですね、それもちゃんと対応する言語がで表現してあると、はい、でかなりの数のですね単語が日常をこう使う単語がですね、うん、登録されているので、はい、いわゆる辞書というよりはですね、うん、生活に密着した辞書は出生届とか、うん、ある時には小児医療費の助成とかですね、はい、いろんなのがあって、うん、そういうのはきっと便利するんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、自治会とか町内会とか G の項目にはありましてね、はい、自治会なんていうのも日本独特でしょうしね、
はい、そうだと思いますね、はい
はい、 こういったものが調べられるという情報検索サイトがカスタネットということなんですが、音楽とは全然関係ないのにカスタネットっていう名前なんですね。
はい、もう一つはですね、文部科学省がクラリネットっていうあのホームページをあの開いてて、それは外国人児童それから帰国子女等に関するですね、いろんな、情報をあの提供している。それもやっぱり検索サイトなんですが、それは情報提供のサイトがあって、それがクラリネットなんで、もう一つ言葉のサポートをしようってわけで、カスタネットというわけ。クラリネット、カスタネットって
これやっぱりあの、インターネットだからネット
で揃えた。そうです、そうです、そうです、はい、
カスタはなんかやっぱり頭文字を取ってきて、
それはね、これちょっと長いからなんですが、
聞いても覚わらない、
はい、マルティリンガルリソーシスフォースクールチルドレンウィズフォーレンバックグラウンドエンドソフトウェアツールアベイラブルオンザインターネット。
これを略すとカスタネットになるんだ、
そこのこう文字をですね取って、
チルドレンの C とかですね、はい、ソフトウェアの S とか、はい、ツールの T とかね、はい、そういうのを拾ってきてカスタネット、
はい、最後はネットです、はい、
ちょっと無理やりっぽいですけれども、はい、そういう名前になっております
。こじつけっぽいところありますね。
これが始まったのがいつなんですか。
去年の今頃だったと思いますが、
まだ1年ぐらいなんですね、はいはいはいはい、これを技科大でやってらっしゃるんですか。
はい、データベースとしてのサポートを技科大の情報メディア、基盤センターでやってます、はい、
技科大の先生が立ち上げてやってらっしゃる。
はい、前はですね、豊田財団のですね、はい、資金の援助を受けて、はい、本学の、センターの教授と、はい、それから他大学のですね、何人かの先生たちとチームを作って、はい、それで元になるデータベースを作り上げて、はい、でそれを実際に使うようにですね、提供するというところは本学でいたしました。で、一つは文部科学省とちゃんと話をして、はい、文部科学省としてちゃんとこれをサポートしてますと、はい、いうことをしていただいて、同時にですね、コンピューターシステムのサービスとしてですね、ちゃんと保守管理をする体制を本学で取っているわけです、
はい。やっぱりこうコンピューターのことは技科大にお任せしようと、
はい、この地域でですねできる一つの社会貢献、地域貢献の一つだと思っております。ぜひご利用いただけると、はい、はい、
技科大の情報メディア基盤センターにサーバーがあって、はい、保守管理をやっているのは技科大、はい、ということになるわけなんですね、はいはいはい、というものなんですけれども、開けてみますとですね、早速教材検索と文書検索、はいはい、どっちにしますかみたいな画面が、はいはい、外国人の子どもたちがいっぱい笑っている笑顔の下に書いてありましてね、はいはい、教材検索っていうのは何なんですか。
それは例えば日本語を教えるときにですね、はい、どんな教材使ったらいいかとかですね、そういうデータが入ってる。
日本語を教えるための教材。
いや、そればっかりじゃないです。算数とかですね、理科の教育の教材とかいうのが、はい、載ってて、それを英語なり、それから中国語なり、
ポルトガル
なりですね、
そういう、またいろんな国の言葉に、
そうです、いろんな国の言葉でこう翻訳がして、
教材って、まあ、教科書ですよね。
はい、教科書まではいきませんけれども、はい、例えば練習問題がいくつかですね、作ってあるとか、あるいは算数だったら応用問題とかね、文章題とかね、はい、そういうのがあったり、それから日本語だったら日本語の言い方がですね、いろいろな言い方があるので、はい、それを、まあ、いろんな例が書いてあって、そこへこう同じようにですね、なんか言ってごらんなさいとかっていう、そういう言葉の勉強だとかですね、
そういった情報が入っているんですね、はいはい、文書検索というのは、
文書検索というのは例えば学校の先生がですね、はい、保護者の方に給食費についてお知らせをしたいというと、はい、給食費に関するお知らせがあるんですが、そこに書いてあるその内容のですね、うん、フォーマット並びに内容が分かる ように英語とか それぞれの他言語でですね表示がしてあってフォーマットが出来上がってるわけです、
はい、
だからそのそれぞれの学校のですね状況に応じてあの空白になっているところを少し埋めるとですね
そのひな形が書いてあるわけなんですね。
あ、そうですそうです、はい、
日本語ではですねあの保護者の皆様っていう書いてあるところに、はい、英語では to students family スラッシュペアレントっていうふうに書いてありまして、はいはい、給食費についてスクールランチフィーっていうふうに書いてありましてね、はいはい、で、日本語の方は幼春の子を保護者の皆様におかれましてはますますご健勝みたいな書いてあるんですが、はい、それはまあ端折って、
はい
はい、This year school lunch fee has been decided as follows、
はい、
ということで、
はい、
今年度の給食費につきまして、はい、以下の通り決定しましたのでお知らせしますみたいなことがもう書いてあるわけ、
はい、そうです、はい、
で空欄になっているところに金額などを当てはめていけば、はいはい書類ができちゃうという
ああそういうことです、はい、
ものなんですね、
はい、あの上手に使って、ねうん、いただけると大変便利じゃないかと思います
そうですね、はい、その学校に合わせて、はい、いろいろ書き換えていただけるようなひな形になっておりますね、
はいはい、
あこういう情報が文書検索にはある、はい、わけなんですね、はい、もちろん先ほどあの自治会やあの、はい、実印みたいに紹介させていただいたように単語の検索もできますしね、はい、あじゃあどちらかというとこれはあの子どもたちが見るというよりも、
はい、
学校の先生の資料作りに役立てて、
はい、あそれは本当に役立ってると思います、はい、
いただくものということなんですね、はい、もちろんどなたも見ていただけるページなんですね、
そうです公開されてますから、はいはい、あのインターネットでアクセスできる方はどなたでも見ていただけると思います、う
んはい、あの日本語がわからない外国からいらっしゃったお父さんお母さんたちが、はい、学校からのお知らせでわからないことがあって
はい、
自治会ってなんだと思ったらこれ見ていただければ、
はい、あの単語検索ですね、ええ、あの見ていただいたらそこの中に出てくるのではないかと思います、はい
はい、これはやはり外国人の子どもたちが今増えたっていうことが始まりなんですか、はいはい、
そうですねあのたくさんあの外国からですね、はい、日本へ働きに来たりなんかしてそこで子供ができですね学校へ通うようになってきたわけですよね、うん、でそういう中であのこういう要求っていうのはたくさんあって、うん、全くないとですね学校の先生に対しては大変な負担がかかるんですね一人いるだけでもね、うん、その子のためになんか特別にしなきゃいけないからね、うん、
特にまあ、うん英語ですとねなんとか我々も勉強した覚えがあって、うんはい、なんとなくはできても、
はい、
突然あのハングルでとか、
はい、
ポルトガル語でって言われましても困ってしまいますんでそういった皆さんに、はい、の助けにはすごくなるんじゃないでしょうかねであの、まあ、誰でも検索できるということですのでラジオをお聞きの皆さんも一度見ていただくといいと思うんですが、
はい、
あの本当に、ね、好奇心もかきたてられるものばかりなんです、
はい、
外国の子どもたちに、ね、これなんて説明したらいいんだろうって思うことの答えが載ってます、
はい、
例えば赤白帽なんていうのは英語ではレッド&ホワイトリバーシブルキャップ、はい、なるほど
そうですねひっくり返すと白から赤になったり赤から白になったり
リバーシブルなんですね、はいそういうこととかですね、はいまあ、あのあそうやって言えばいいのかっていうようなことになっておりますので、はい、非常に役立つんじゃないかなと思います、はい、これはでも一つ一つこう辞書を作るような作業を、
はい、
チームの先生方がやってらっしゃる、
はい、あのチームの先生方が基本的にどのようにやるかっていうのをですね、はいあの決めまたどこから情報を収集してくるかと、
はい、
あの作業についてはですね大学院の学生をアルバイトで雇って、
はい、
それでこう整理をしたりですね、うん、そういうようなことも中にはあって結局人がちゃんとやらなきゃいけない作業がありますから、
はい、
そういうことも含めてですねかなり、うん、あの労力をかけて作ってあると思います、
はいはい、であのそのサイトを見ながらちょっと放送させていただいているんですけれども、はい、学校のからのお知らせって言いますと、まあ、僕らは愛知県の学校で教育を受けて愛知県の学校のお知らせばっかり見てるんですけれども、はい、結構地域性が、はい、
ありますね、いろんな県でねあのこの中にもですね、はい、千葉県とか神奈川県とか、はい、静岡県とかですね他の県で使われている文書等も中に入ってて、うんそれぞれの、地域性がある ところがですね、反映されてるかと思います。
そこの地域ならではのお知らせっていうのが出てくるんでしょうね。
はい、はい、それから言葉なんかでもですね、はい、時とするとその地域性がある言葉があると思うんです、はい、
その地域の学校でしか通じない用語っていうのがあったりしますもんね、
は
い
は
い、
で豊橋市でもですねゴミゼロ運動っていうのは5月30日
何の説明もなく出てきますもんね、
はい、で例えばそういうのはですね、はい、他の地域ではちょっとすぐには通用しない言葉ですよね、うんうん、はい、
あ、なるほど、そういったことにも気を使って、
はいはい、
すごい。じゃあデータベースはこれで満足っていうところはないですね、
はい、まだまだねこれからたくさんこう中へ、蓄積していくともっと役に立つようになると思います、
はい、ということで技科大に情報メディア基盤センターというところがありますけれどもね、こちらでの大事なお仕事の一つとしてやっております、はいはい、カスタネットのお話をセンター長で技科大の副学長もしてらっしゃいます稲垣先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました稲垣先生の業界用語は
カスタネット。カスタネットとは文部科学省が帰国外国人児童生徒教育のために提供しています情報検索サイトです。このサイトでは多言語による文書や日本語指導、特別な配慮をした教科指導のための教材などさまざまな資料を検索することができます。
今年も技科大の入学式が行われました。例年ですと草間町のアイプラザで行われるんですが、今年はアイプラザが耐震工事を行っているということでライフポート豊橋で行われました。今年の技科大の新入生は院生も含めて939人、939人のうち半分は大学院への入学生でしたが、他の大学に比べるとちょっと大人な入学式だったかもしれません。大学院生に対して学部生と呼ばれる1年生から4年生までの、まあいわゆる大学生として入学したのは490人。ただこの490人のうち409人は3年生として入学した人たちです。そうなんです、技科大は高等専門学校いわゆる高専を卒業して進学してくる若者が3年生として編入してくるパターンがメイン。今年も学部入学490人のうち409人がピッカピッカの3年生として入学しました。もちろん留学生も入ってきてます。留学生の入学は60人、マレーシア30人、ベトナム8人、アジアを中心に60人の留学生が新たに豊橋の仲間になったんですよ。今年の入学式で技科大の榊学長は、日本の社会が様々な問題を抱える中で、その解決に向けて科学技術の果たす役割は大きい、大学は専門家として活躍するための重要な準備機関である、様々な出会いの中で大いに学び大きく成長してくださいと新入学生を激励しました。新入生の皆さんおめでとうございます。またラジオに出てください。
しろ義科大。ねえねえこたつくん。
なんだい自動ドアくん。
もうそろそろたかし帰ってくるでしょ。
そうだな、それが何か。
たかしが帰ってきたらさ、こたつくんスイッチ入れてあげてよ。
そしたらたかし、あったかいこたつ入れるだろ。
たかしが僕を開けたら連絡するからさ。
うん、いいよ。でもさ、自動ドアくんが開いてから僕がスイッチ入れてたら遅くない？携帯くんに言ってさ、うちの半径 500m 以内に入ってきたら連絡くれるように言ってみたらどうだろう。
それいいね。よし、携帯くん、こたつくん、よろしく頼むよ。
約束だよ。
ユービキタス。
次週4月14日の天白の城は、我々の身の回りのいろんなものが賢くなる、そうするとやってくる近未来ユビキタス社会のお話、情報知能工学系大村蓮先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。